コーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。アコーラジオのいろはです。そして
皆さんこんにちは、いちごです。よろしくお願いします。
はい、今日私たちはですね、アコを飛び出しまして、なんと、日なせの方にやってまいりましたね。日なせといってもですね、ここはですね、頭島ですよね、いちごさん。
そうなんです、橋ができましたので、ちょっと足を伸ばしてやってきました
ね。まあ、ともりんくラジオは、定住の協定を結んでいる上郡とかね、備前市の方の紹介をということでね、今日はやってきたんですけども、ちょっと肌寒いですね。
そうですね、急にちょっと寒くなったんですけれども、また今日平日なので、まばらな人がパラパラと、観光の方はなんかおられない感じがしますね。
はい、ちょうどですね、ここは頭島の船着き場でしょうか、多分ね、フェリーが着くところで、漁協さんの前ですね。はい、で、観光の案内板とかがあるあたりでね、今喋ってるんですけど、釣りをしていらっしゃる方とかいたりね、なんか猫ちゃんも歩いててとってものどかですね。
そうですね、向かいには小島も見えてます。日生諸島がずっと見えているんですけれども、小島一大ブーム、別荘がたくさんこちらの方を見て見えますので、一度こう来たかった景色を今見せていただいてます。
はい、もう本当にですね、橋が開通してね、随分ね、島の皆さん便利になったんじゃないかと思いますしね、また阿公からも来やすくなりましたよね。
そうですね、陸続きになったおかげで、ゴールデンウィーク前に開通したということなので、ゴールデンウィークはたくさんの人だったんですけれども、またちょっと秋の行楽シーズンの今ちょうど中休みのあたりなので、またいろいろな、で、建物が少し増えてきましたね。
そうそう、行く途中にね、みかんをね、売っていたりとか、お好み焼き屋さんとかもできてましたね。
さすが日生ですね。あれ、きっと牡蠣の入ってるお好み焼きかもしれませんし、こちら頭島とか、角井島がみかんの産地ということなので、ちょうどアコと同じようなお味だということを聞いております。
ねえ、また帰りにね、ちょっとお土産を買いに寄ってみたいなと思ってるんですけど、あとね、いちごさん来られた時はこの漁協の前でお魚を売っていたそうですね。
そうなんです、日曜日に来させていただいた時はお魚の位置があったりして、とてもにぎわっていました
ね。え、きっと取れたての新鮮なお魚がね、こちらでは販売されてるんじゃないかなと思いますけどもね、まあ、本当にこうぶらりのんびりという感じでこう過ごしていけるような場所かなという気がしておりますけど、まあ、またね、場所を変えて後ほどリポートを続けていきたいと思います。
はい、それでは今日は角井島に来させていただきました。みかん狩りがたくさん、みかん狩りの看板が出ておりましたので、ちょっとインタビューをさせていただきたいと思います。川辺さん、よろしくお願いいたします。それでは最初にお名前をよろしくお願いします。
川辺農園の川辺敦史です。よろしくお願いします。
こちらのみかん農園さんはいつぐらいからしてくださってるんですかね。
みかん狩りですか、これはね、もう昭和38年ぐらいからですかね。
結構古くからですね。でしたらこちらの方は昔は船で、先ほどちょっとお伺いした時は船っていうのもおっしゃってくださってたんですけれども、どういうような形でどこの方に出荷をされておられるんですか。
みかん狩りはですね、今までは船で来るのは日生漁協の前から船が出ったんですけれど、それからまあ出荷の方は岡山県 の学校給食ですね、そちらの方へみかん狩り済んだ後にみかんを出しております。はい、
それでしたら結構地産地消でね、最近はとっても食べ物に食の方が注目されているのは、そういった面もあるんですね。
そうです、そういうのがあって学校給食の方へそういう話があったんです。はい、
またもしよければこの辺りのまた地域のいろんな PR ポイントがあると思うんですけど、何かあれば。
まあ、この辺はですね、もううちの場合はもうこうみかん狩りがもう主なんで、まあ、こういう橋と船の行き交いを見ながらみかん狩りをしてもらうというところぐらいですかね。この島では、まあ、鹿とかイノシシが出ますんでね、ここの辺は。まあ、この島はもう元からその鹿が住んでる島ですから。はい、
さすが島の名前にもなっておりますもんね、鹿が。 はい、だったらまたこれからどういうふうに例えばみかんをまたどういうふうに PR していきたいかとか、今後何か思っておられること、どういうふうに観光農園を、うん、大きくしていきたいなとか思っておられることがあれば、この場で PR してください。
そうですね、もうここのみかん狩りというのが、まあ私方特にですね、県北、岡山県の県北、兵庫県の県北からのお客さん結構多いんですよ。というのはやっぱり日生で食事するとか、みかん狩りして食事して帰られる、魚を買って帰る、そういうお客さんを主にうちの方は主にそれに重点に置いとるんです。ですから年寄り言うんですかね、年のいた方の方が帰ってこう来ていただくのは平日にね、それの方がいいですね。
はい、ありがとうございました。なんか急に来ていろいろお聞きしてありがとうございました。なんかとってもね、いいところ、海が見えて素敵なところなので、また来させていただきたいなと思います。
諸島の中でゆっくりこう上に広場もありますし、広場を持ってゆっくりこう船の行き交うのを見ながらみかん狩りがゆっくりできるというところはやっぱり うちの特徴ではないかと思うんです。はい、
はい、
ぜひその県北、兵庫県の奥の方からぜひそういったお客さんがあればまた来ていただければと思いますね。はい、
はい、それでは今日もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、先ほどはですね、頭島と角井島の方に行ってきましたけども、今私たちは、日生大橋のところのちょうど真ん中のところからこの美しい夕日が沈む瀬戸内海を見ながら、ちょっとここでリポートをしてみたいなと思っておりますけどもね。ちこさん、先ほどはですね突撃取材でしたけど、農園の方がすごくよくねしてくださって、はい、迷い込んでどこまで行くんだろうと思いながら、ちょうどみかんの農園がありましたので、そこの方にお話を伺うことができましたね。そしてね、私たちちょっと今年多分私初めてかなと思うんですけど、ちょっとこの地元のみかんを食べましたけど、これまた美味しかったですね。はい、また番組でもご紹介したいと思いますけれども、もうすぐにいただいて味を確かめましたけれども、この夕日と相まって何とも言えない至福の瞬間を今私たちは過ごしております。そうなんですね、やっぱりこう気候が同じなのか、アコミカンともね味も本当に同じでしたね。はい、同じように甘酸っぱい感じで濃厚な味は同じと思いますけれども、またここの良さも違うものがあるかな、みかん狩りも楽しめるということなので、ぜひおすすめスポットになりますね。そうそう、本当にね、農園の方もおっしゃってましたけど、やっぱりこの橋ができたことで随分とねお客さんも増えたって言ってましたしね、ちょっと足を伸ばしてこうね小旅行気分で行かれるのにいいかもわかんないですね。はい、阿公にも地元にもみかん園があるんですけれども、海がすごく近くに見えてまた絶景だったと思いますので、こういった楽しみ方も一つおすすめだと思いますね。そしてこれからまたね寒くなっていきますと、やっぱり牡蠣ですかね。はい、目の前に牡蠣イカダが広がっておりますけれども、いよいよ冬の代表的なこの辺りの牡蠣は有名になっておりますので、ぜひ皆さん牡蠣のお好み焼きとか、結構日生方面は有名になっておりますけれども、いろんな食べ方ができる食材だと思います。そうそう、頭島ではですね、もうすでにね船の上に牡蠣でしょうか、水揚げされたものがねドサーッとね乗っておりましたけど、まあ阿公も中心にね、本当にこの瀬戸内海のこの牡蠣も美味しいですもんね。ぜひ皆さん地域、自分たちの住んでいるところ周りを少し見てみると、いろいろ見えていないものがあると思いますので、こういったトモリンクを通じて私たちも良さを発信していきたいと思いますので、これからも阿公だけではなく備前、また上郡方面もよろしくお願いします。はい、そしてねこうね喋ってる間にも、ね、やっぱりだんだんとこうね夕日が傾いていって、微妙にね景色がこう変わっていくところもなんかすごいなと思って、今日はもう自然の中で気持ちよくリポートがねできましたね。
きっと不審者だと思います、この橋の真ん中で2人でマイクで喋っておりますので、またぜひ皆さんこの夕日を見にお越しください。 はい、ということで、まあ、日生大橋の途中からのリポート終わりたいと思います。
私たちはですね、橋を通って島の方に行きまして、今は日生の駅前にやってきました。目の前にはですね、小豆島行きのフェリー、大きなフェリーが止まってます。そしてね、先ほど、観光案内所の方に行ってまいりまして、パンフレットなんかもね、もらってきたんで、少しその中から紹介をしていきたいと思いますね。いちごさんね、なかなか近いんですけど、改めてこう来ますとね、やっぱりいろんなところありそうですね、見どころが。
はい、日生のこの赤穂線の日生の駅からもう目の前が日生の港になっておりますので、とってもあの分かりやすくって、観光客の方もこの辺りうろうろこうするのにはもってこいのところだと思います。で、この観光の今情報センターの方に行ってパンフレットをいただいてきたんですけど、またここがたくさんパンフレットがありまして、やはり備前といえば皆さん何が思い浮かぶでしょうか。備前焼きですか。はい、最近だったらもう本当に先ほどもお話出てましたけれども、牡蠣のお好み焼きですね、牡蠣おこブームが来ておりますので、看板がたくさん出ております。
そうですね、で私もこうね、気になるなパンフレットの中からちょっとご紹介したいなと思うんですけど、やっぱりですね、これから紅葉の季節を迎えますので、なんといっても旧静谷学校の貝の木ですか、この紅葉がね、見事なんですよね。ライトアップなんかもされてまして、もうすっごい綺麗ですね、このねパンフレットのお写真見ると。
はい、この貝の木は夏のこの暑さによって、やはり紅葉の色づきのそのいろいろな違いができるみたいで、今年は早かったねとか、よく備前の方にお聞きすると、今年の貝の木が綺麗やったねとか、早く色ついたから早く落ちちゃったよ、葉っぱがすぐ落ちちゃったよとか、いろいろおっしゃって伺うことがあるんですけれども、その年その年のまさにこう季節をこの貝の木で知ることができるっていうのも代名詞ですね。
ねえ、本当にですね、もみじもね、大変美しいですし、これからね、本当にちょっと足を伸ばすといい紅葉スポットにお出かけができそうですね。またね、あといちごさんは、お勤めでね、備前の方にも行かれてたんで、こう備前焼きのこのインベのあたりとかもね、詳しいという。
はい、私、職場が2年半ほど、インベの方に行っておりましたので、備前焼きの方を、少しお話を聞かせていただく便があったり、あともう備前の方って備前焼きで皆さんお茶碗食べておられるんですかって言って一回笑ったことがあるんですけど、そんなことないよっておっしゃってたんですけれども、備前焼きの土っていうのはすごくそのある特殊の部分の粘土質だということで、とってもその限られているっていうのをお伺いしたことがあるんです。ですからそんなことまで考えながら、また備前焼きを眺めるのもいいなと思って、その地元でしかもらえない、いただけない、情報っていうのも大事だと思います。備前ってとっても広いので、またいろいろ皆さん、このパンフレットを少しずつでも皆さんにお知らせできたらなと思っております。
私もですね、学校の PTA の行事でね、備前焼きの、お茶碗作ったことあるんですね。今もそのお茶碗使って食べてるんですけども、なんかやっぱりなんだろう、ちょっとですね、趣があって、また自分が作ったから余計ね、なんかね、愛着があるんですよね。そういうのってなんかこう作ってみたいなとまた思いますけどね。
はい、私今年作ったんです。お皿作ったんですけれども、そのお皿もその方その方によって違いますので、またいろんな意味で作った方のその表情っていうのがいろいろ出てくるんじゃないかなと思います。皆さんおすすめですよ、自分で作ってみてください。
はい、そしてですね、先ほど私たち渡った橋なんですけど、まあ、正式的には備前ハートマーク日生大橋ということで、間にハートマークが入ってるんですね。今パンフレットを見るとね、ハートマークがついてますよ。
はい、読み方はね、その方その方で自由に読んでくださいっていうことで、皆さんとのその心の中のつながりっていうのをこう PR してくださっている名前なんだそうです。
へえ、そういったね、思いが込められているということをね、初めて聞きましたけども。さあ、ね、今回私たち、ともリンクラジオということで、ちょっと阿呆を飛び出しまして、お隣、岡山県備前市、まあ、日生の方を中心に、リポートをさせていただきました。まあ、なかなかね、近くにいても知らないことがたくさんあったなということを改めて、今日は知ることができました。 ね、ちごさんはいかがでしたか？
はい、皆さんが少しでも自分たちの周りのもっといいところを少しずつ発見しながら生活ができたらな、また隠された魅力っていうのがなかなかわからないと思うので、これを機会にまた皆さんに行っていただきたいなと思っています。
はい、ということでね、地元阿子はもちろんのことね、この地域一帯がまた活気づくように盛り上がるように、阿子ラジオ今後もおすすめスポットを旅して回りたいと思います。この番組は阿子ラジオのいろはといちごがお送りしました。
ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。さようなら。